こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストはバイリンガルニュース公式アプリからチェックしてみてください。宿題プランで、エピソードごとに宿題として問題を出題するプランもありますので、そちらも試してみてください。1個目、インド人民党のマノジ・ティワリ氏が選挙活動用の動画にディープフェイク技術を駆使していたことが話題となっています。ティワリ氏は今月7日にカメラに向かって対立候補を批判する44秒間の動画を公開しました。動画はティワリ氏がハリアンウィー語を話しているバージョン、ヒンズー語を話しているバージョン、英語を話しているバージョンの3つでしたが、そのうち英語とハリアンウィー語についてはディープフェイクで後から作ったもので、ティワリ氏が実際に録画したのはヒンズー語版のみでした。
A political campaign video by Manoj Tiwari of the Bharatiya Janata Party appears to have been created using deepfake technology and has gained attention online. On the 7th, Tiwari uploaded a 44-second video of himself talking to the camera, criticizing his political opponent. There are three versions of the video: Tiwari speaking in Hindu, speaking in Haryanvi, and speaking in English. However, only the Hindu video is real. The other two were created afterward using deepfake technology.
So...面白いよね。まあ、この動画3個とも普通にネットで見れるものなんだけど、まあ、彼はヒンズー語を喋っていて、で、これを作ったエージェンシーが VICE のインタビューに答えていて、その今の技術、そのエージェンシーがアクセスできる技術としては、声自体もティワリ氏のものを使う技術はないんだって。だから他の人が英語で、まあ、スクリプトを読んで、それをティワリさんの動画に当てはめる、で口がまあ自然に英語に合わせて動いてるっていう状態なんだけど、このハリアンウィー語はワーカー向け、でもう1500万人ぐらいに視聴されてると。で、一応ちょっと口元がおかしいみたいな指摘があったって書いてあるんだけど、私は英語版を見る限りでは口元の不自然さは全然感じなかった。なんか普通に英語喋ってるみたい。
Yeah, I saw the video. There is a little bit of a this deep fake vibe. But it's quite subtle.
その英語版で体の動きを取り直してないんだよね。だ、一個の動画をリサイクルしてしまっているから、その英語に翻訳してそれを当てはめた時に、やっぱりちょっと話してる内容と体の動きがあまりマッチしてないとか、間がちょっとおかしいみたいなのは確かにあるんだけど、まあこういう喋り方の人なのかなみたいなレベルで、そんなにこうすごく違和感があるっていう感じではない。
Does his audience know that these, the people that are watching these videos, are they aware of the fact that they are deep fakes?
いや、それは分かんないんだよね。でも、あえて言ってなかったんじゃないかな。言ってたのかな。で、これ、ロチェスター、だから RIT にヴァイスが聞きに行って、これってどの技術使ってると思いますかって言ったら、多分 NVIDIA のやつ使ってると思うみたいな。で、その、これを作ったエージェンシーは、やっぱりディープフェイクってすごくネガティブな利用が多いじゃない?まあ大体ポルノ関係が多いし、まああとは政治家でもこう、まあオバマがトランプのことボロクソ言ってる風に見せたコメディ動画とか、だからある意味でネガティブな使い方が取り沙汰されるけれども、こういう風にポジティブに使うっていうのもできるんですよみたいな話をしていた。
Is this more positive than like the pornographic deep fakes? I guess it depends who you ask.
ただ、世に出回ってるディープフェイクって 96% は本人の同意なしで作られているっていうふうに見積もられているんだよね。まあポルノでもポルノじゃなくても、その昨日だっけ、私がリツイートしたバックトゥザフューチャーの俳優がロバート・ダウニー・ジュニアとトム・ホーランドだったらどうだったかっていう、あれも別にその二人に許可を得ているわけではないと思うから、そういうふうにこう、まあみんなが勝手にやってるわけだけど。
That really made me feel weird. I was like, sacrilege. It was like, I don't know. There's something slightly evil about it or something. Because I really love that movie, the original.
Yeah.
And then the fact that someone could just swap people in and out of it.
そうだね。
It's pretty crazy.
なんかそれで結構俳優の仕事がなくなっちゃうんじゃないかみたいなこと言ってる人もいたけど、それはなんかちょっと違うというか、そのロバート・ダウニー・ジュニアの顔だったらどうかっていう話であって、そのロバート・ダウニー・ジュニアが実際にあの役をじゃあリメイクでやった時に多分全然違う演技プランというかさ。
Is it necessary though if they can just deep fake it?
You know でもなんかそれ例えばジョーカーとかってさ、いろんな俳優がやるけど、
Yeah,
こう毎回こう他のジョーカーのモノマネをしてるわけじゃなくて違うキャラを確立してるわけじゃん。
But there are so many Hollywood movies right now where some famous actor is in the movie, some you know Marvel movies or whatever, but they're not always using their real face. There are a lot of parts of these movies where the actor is not doing anything.
Yeah, well, そうね。まあ映画による。でもやっぱりそれでもさ、そのキャラクターを作り上げるっていうのはその俳優の仕事であってさ、ある程度。
It's the VFX team's job now.
だから、まあ映画によるね。
Like when they brought Terminator back, yeah, right? Arnold Schwarzenegger yeah. as the Terminator. Did he get paid for that? Like how does that, do you know what I mean? I'm sure they asked him.
まあそれまた別の話だ
けど。And then what's the price for something
yeah.
like that?
Yeah, yeah.
Right? So we're already putting... these fake people in our entertainment and then I guess we'll have fake people in our politics.
そうだからこうこれもねどこまで国民に対してこれはディープフェイクですよっていうのを動画公開するのと同時にお知らせしてたのかわからないけど、なんか私これを見てる時に全然知らなかったんだけど、あのガボン共和国のアリボンゴ大統領のなんかディープフェイクの話知ってた？なんか2018年にアリボンゴ大統領が体調を崩しましたって言ってサウジアラビアとかロンドンで治療を受けていますっていう時期があったらしいのね。でその時に全く公に姿を見せないのがもう何ヶ月も続いてて、国民の中ではもう死んでんじゃないかみたいな、実はでこうみんな疑心暗鬼になって、大丈夫なんかな、なんでこんなに表に出てこないんだろうって言ってたら、突如なんか新年の挨拶みたいな動画を、まあ、セルフィー動画みたいなの公開して、それがこう怪しいみたいな、ディープフェイクなんじゃないか、他の俳優が実は話していて顔だけアリボンゴ大統領なんじゃないかみたいな、でなんかクーデターが起きそうになったりとかで、結局それはまあ本当の動画でアリボンゴ大統領は生きていたんだけど、なんかそういうことも今後なんか本当なのにみんながディープフェイク、いやなんか目が動いてないから怪しいみたいに。
That was like the, remember the picture of Osama bin Laden after he was killed? And there was like an official picture that was supposedly taken by some, I don't know, SEAL team, whatever. And I still don't know what the deal was with that picture, but there were images released showing the original picture and how it was edited to create that fake picture. Now, I don't know personally whether the original is a Photoshop. Do you know what I mean?
Yeah, yeah, yeah.
Because you can make the original and show the steps in the editing or whatever, the layers.
Yeah, yeah.
You can create those in the reverse order.
Yeah, yeah. どっちがオリジナルか分かんないもんね。
Yeah, and then it just kind of ended. You know, そのまま Bin Laden was flushed down the ocean. Yeah. We don't really know. I mean, some people think they know. Maybe they do.
で、まあ、この記事とかでもあったけど、特にそのアフリカとか、まあ、ネット環境が国民の中でみんなに浸透しているわけじゃない国においては、当然そのネットリテラシーみたいなものも浸透してないから、こう、で、しかもこのガボン共和国なんて政府が出した動画なわけよ。だからその誰かが勝手に作ったとかじゃなくて、政府がディープフェイクを使ったんじゃないかっていう疑惑。しかも国民に対して自国のだからそうで、まあそれは結局いろんな機関が検証して、まあこれは多分あの、まあ、かなりの高い確率で本物ですっていう結果だったんだけど、まあそれはそういう機関だからチェックできるわけであって、今現在民間で普通に私たちみたいな人がじゃあこれはディープフェイクかどうか ね、チェックしましょうっていうツールはないから、
うん、
出したもん勝ちっていうかこう分かりえないんだよね。
Does this、Tiwari さん have Does he speak English? Or
なんかそれも分かんないんだ
けど He doesn't even speak these languages? I mean if he did he wouldn't be
cooking up deep fakes. 多分ハリアンウィー語は喋れないんじゃないだから、うん、なんかインドってありえないぐらいの数の言語があるじゃん、
うん、
何百とか分かんないけど私インド全然詳しくないけどすごい数の言語があって、うん、だこれは多分話せないんだと思うんだよね。英語はでもみんな話せるもんね。だからなんでディープフェイクにしたのか分かんないけど、でも2本動画撮るのめんどくさいとかそういう理由でも別に使えるからね。
is this effective you think? Because、うん、let's say you know some proportion of the people that see it don't know that it's a deep fake.Because, I mean, if it's really to, I mean, it's a, to promote himself, right? So it wouldn't be good promotion if it was like, hey, I'm making fake videos.
そのエージェンシー、これを作ったエージェンシーが一応言ってたのは、まあその、こういう偉い人が自分の言語を喋ってくれて、まあそのワーカークラスに向けたやつだから、こう、で多分そのクラスの分断があるわけじゃない、インドって。知らんけど、yeah. だからこう、あ、この偉い人が、まあ、自分たちの言語で話しかけてくれているっていうのは、まあ、いい風に捉えている人々はいるようだみたいなこと言ってたけど。
There's this weird contradiction of this. If you sit down and you look at a camera and you're by yourself and you're in this room and it's not a press conference and you're like, you're talking to the people. It's so authentic. It's so, you know, the grassroots or whatever, right?
Yeah.
But it's really this...super sophisticated cutting edge algorithm that's like 、
うん、だからこう例えば最近でもじゃあテイラー・スウィフトがインスタストーリーで日本に向けて日本のお正月に向けて日本のファンだけに動画を公開しましたとかあるわけじゃん。そこでこんにちはとか言ってみんな、うん、ああ日本語喋ってる可愛いってなるわけだけど、そこでこうテイラーがじゃあディープフェイク使ってベラベラ日本語、彼女の口がちゃんと動いて日本語ベラベラ喋ってるのを見たときに、うん、それはみんな嬉しいかっていうと別にそうでもないよね、きっと。だってこうそれは彼女が頑張って日本語を覚えてとかっていう問題じゃないじゃん。
But what if people get used to that? And what if people just accept that? And then we use these tools to allow celebrities or whoever to communicate their message in multiple languages. So right now, people who can't speak English kind of getThere's only certain people they can talk to, right?、うん、so if you're Japanese and you only speak Japanese, you can basically speak to get your message out to Japanese people. It's hard to.
そうなるとその翻訳の精度がさらに求められるというかさ、例えば、今じゃあトム・クルーズが来て戸田夏子さんが通訳しますってなった時に、トム・クルーズがまあ、何かを作ったんですよって言った時に戸田夏子さんが何かこさえたんですよって訳すとするじゃん、
うん、
なんか年齢も上の方だし、そうなった時にこう戸田夏子さんの口から言ってるから、あ、なんかそういう喋り方なんだな、年配の女性だしってなるけど、それが実際トム・クルーズの口から出てきちゃうとさ、
うん、
こうトム・クルーズって多分本当はそういう喋り方じゃないしみたいな、
うん、
なんかすごいギャップが余計目立つじゃん。なんか例えば自分で考えた時にも、自分が日本語を喋って誰かがそれをドイツ語にしてくれるってなった時に、私はドイツ語がわからないから、私が言ったことをどれぐらいちゃんと反映されてるのかってわかんないわけじゃん。でも人を介してるから、そこでちょっとニュアンスが違ったりとかしても、まあ相手もわかってくれる。でも私の口を使ってそれが出るってなるとすごいやっぱり責任が違う。
Just like the This is Photoshop label. It's like, hey, this is deep fake.You know, there's a little label on there. Let's say, you know, NVIDIA or whoever launches a service tomorrow where if you use this app, you talk to it and it records your face and everything、
うん、
and it analyzes your demeanor、
うん、
and your tone and everything. It translates it and then it produces the thing, moves your mouth, and it just comes out the other end smoothly.You talking in a different language, moving、mm-hmm. your face and everything.、
Mm.
I mean, it's already better than the dubbing of movies. Like, way, way better, obviously.
Yeah.
So, if that was a service, and it, people just sort of got used to it, maybe...
ただ、ただ例えば今私が想像したのは、日本のテレビ番組って吹き替え好きじゃん。そのインタビューして、外国の人にインタビューして、それを勝手に吹き替えで、喋り方が元の喋り方と全然違う風になってる。だから結構落ち着いて喋ってんのに、いや、私はなんとか言おうみたいな、こう、なんかよくありがちな外国人の勝手なイメージみたいな喋り方にされちゃう時に、こう、上から乗せてるだけならまだいいんだけど、その、その人の口からそれが出ちゃうと、なんか、その本人は嫌だろうなとか。まあ、今ですら絶対嫌なのに、本人がそれ見たら。
This stuff just creeps me out. I don't know where it's going, but I guess this Indian politician, you know, had the first go.
うん。ね、そう。面白いよね、でも。まあ、自分の動画だから、その、自分の動画の中で自分の口を動かしてるだけだから別になんか
Do we need regulations on this stuff? Do we need some sort of policies about disclosure? And,
それやっぱり大事だよね その
Because I don't really see that much about that. They're all worried about, you know, the GDPR, the trying to get people to read the user agreements. People are justWe're just wasting so much energy trying to get people. It's too long. No one's gonna, you know.
So, だから言っとかないとダメだよね。多分その動画を出すときに、例えばトルドー首相が本当は英語喋れませんでしたって今言われたらびっくりするじゃん。今まで英語喋ってると思ったのは全部フランス語喋ってて、本当はディープフェイクで英語してますって今更言われたらさ、すごい騙されてた感があるけど、最初からこう彼はフランス語しか喋れません。こちらディープフェイクの英語版ですって言われたら、まあそこまで抵抗はないかもね。
I could imagine some candidates in the United States using this technology to talk to the Hispanic community or... You know, there's a lot of efforts to get some Spanish going. We saw a lot of that. And if the deep fake was ready back then, maybe...
でも正直さ、このインド、私、インドのそのヒンズ語もわかんないし、ハリアンウィー語もわかんないし、その言語の違いも全然わかんないから、これを結構すんなり受け入れてしまったけど、よくよく考えて、例えばトランプが、じゃあ、スペイン語で、もう彼の口が動いてスペイン語ペラペラ喋ってる動画を見せられた時に、なんかこう、なんだこれっていう感じありそう。その、それ、内容が頭に入ってくるかなっていう、なんか、そのフェイクさがあまりにも、浮き立ってしまって。
But what if the message is good?
でもやっぱ
ちょっと。Like you totally agree with the message. The message is killing it.
でもやっぱこれでも。
Can you imagine Trump speaking Spanish?
でもなんかやっぱどっかでテクノロジーをわざわざ使ってスペイン語喋れないのに喋れる風に口をいじくったっていう事実は消えないから、それが慣れて受け入れる日がもしかして来るかもしれないけど、今現在それを見たら多分すごい違和感というか引っかかりそう。
I think so. What tools should be at the disposal of politicians? Because there's so many new technologies that can have so many effects. For example, right now there are allegations that Bloomberg is trying to "quote unquote," buy the election, right? This is in the mainstream media in the U.S. They're accusing Bloomberg of buying the election because he spent an enormous amount of money on sophisticated targeted ads and, you know, all that stuff. And he has an enormous amount of money.
Yeah.
So, for example, if Jeff Bezos ran for president, then he has a lot of money, right? And he, let's say, he just decides to spend. $30 billion on his campaign. And it's like, just roll out the top, you know, the cutting edge AI this, AI that, get me speaking in every language on earth. And just, I don't know what you can do, but Obviously, if you have more resources, then you can do better targeting and more messages and get on all these outlets and sponsor all these networks.
Election campaign に使えるキャップってないってこと？金額の。
No.
もう1 billion 使おうと思ったら使ってもいいってこと？
Yeah.
だそのキャップが必要なんじゃないやっぱと思わない
Well, the idea was that if you just spent a bunch of money buying ads and stuff that you'd be criticized for trying to buy the election、
hmm.
and that would hurt you、
hmm.
So, you know, candidates like to boast about the, how low the average donation amount is、
hmm.
You know, if you say our average donation is $1 million, it's like, okay, well, you're just supported by a bunch of rich people then.
Yeah.
Right? And then the number of donations is probably very low.
Hmm.
Yeah, there's no... There's money in politics, absolutely. And then, you know, it's not illegal to buy an ad. It's not illegal to...
Yeah.
Spend money on... I mean, everything costs money too, so it's like...
Yeah. なんかそれを統一じゃないけどなんかスタンダードみたいなのがだから全くないってことだもんね。もう完全に自由ってことでしょ。そのあなたもあなたもあなたも広告に使えるのはこれだけ予算ねとかそういうなんか。
Well, we know like all these, you know, these politicians and candidates for presidency are, you know, getting huge amounts of money from banks and other special interest groups andthe super PAC stuff and all that, right? So,
なんかそのキャップがないとやっぱりエンドレスになりそうじゃないだって。
I think that maybe, is that yours? That may be,
No.
Less of an issue in Japan so far.Although there seems like there are a lot of other sorts of political arrangements that are made. So it's like even if you take the money part out of it, there's all this other sort of,
right,
you
of
know,
course,
amakudari
yeah.
crazy stuff going on. So, but I do wonder, like, in the future, you know, if we don't think about this now, then in the future, more and more powerful tools of persuasion will be...
Developed.
There's some for any given piece of content on the internet. There's some probability that the viewer will bounce, right? They won't engage with the content, or they won't like it, or they won't share it, or something. And these algorithms are tracking very carefully how humans respond to messages. So the technology will empower.People with resources to create very persuasive content that has crazy optimized engagement. And it's not the message itself that's necessarily being optimized. It's like who it's shown to, right? So,
yep. 次。スマートスピーカーなどにより知らないうちに会話の内容を聞かれていたり録音されているという状況を打破するためシカゴ大学の3人の教授が超音波を発するブレスレット型のウェアラブルデバイスを開発しました。これを使うとスマホやスマートスピーカーのマイクに超音波の雑音が入り会話の内容が全く聞こえなくなります。これまでも同様の技術は存在しましたが超音波を発せられる方向が限られておりユーザーがマイクの方向に向けて使用する必要がありました。今回のブレスレットは輪っか状になっているため多方向に超音波を発することができマイクの場所がわからない場合でも使用可能です。また人は話しながら腕を動かす傾向にあるためマイクが隠れていたり動いている場合でも有効です。チームは誰でもブレスレットを作成できるようソースコード、ハードウェアデザイン、ファームウェア、設計図などを GitHub にて無料公開しています。かかる費用は20ドルほどとのことです。
In order to defeat smart speakers which can record the conversations of unsuspecting people, three researchers at Chicago University have developed a wearable bracelet which emits ultrasonic waves. The waves generate noise interference in nearby microphones, thereby making conversations impossible to decipher. While similar technologies have existed, they required the user to aim the device at the microphone, as the ultrasonic waves being emitted were directional. However, the bracelet device this time emits ultrasonic waves in all directions, preventing recordings even when the microphone location is unknown. The team has made the source code, blueprints, and hardware designs publicly accessible on GitHub. It costs around $20 to make one.
So, まあ、ブレスレットっていうよりも、まあ、結構バルキーな感じなんだけど、だからこれをつけて外をフラフラ歩くみたいな感じのデザインではない。
うん、
あのすごいぶっといというか。
Will I get like arm cancer
from this thing? I don't know. ただ、あの、まあ、動画も公開されていて、これをつけるとマイクにはどういう風に聞こえるかっていう。だから当然、それをつけて話している人には何も聞こえないんだけど、マイクを通すとなんかファーみたいな砂嵐的な音がするっていう。
うん。
まあ、結構面白い。
Does the noise have a pattern to it? Like, can it be filtered out?
どできないんじゃないの？だってそれできたら意味なくない？
Well, it could make it more difficult, maybe.
うん。まあ、最近。
Oh, go ahead.
No, it's okay.
They have technologies where they can, like take video of a plastic bag and retrieve audio of all the sound in the room from a video of a plastic bag. Like weird. I forget who developed that, but, I'm assuming this bracelet wouldn't protect against that technology.
まあ最近その何スマートスピーカーで録音されてたやつが何かの間違いで他人に送信されちゃうとかそういうのがあるので、まあ、それを嫌な人はみたいな。ただまあだからスマートスピーカーを買わなきゃいいっていう話なんだけどね。
Well,
ただまあ携帯とか、まあ、マイクがここでも書いてあるけど隠れてるとかマイクこっそりこうマイクを持った人が動き回って周囲にいるみたいな、
mm-hmm.
時には便利だよね。
There are private investigators and various shady people who try to extract information from companies or frompolitical operations or whatever, and they will wear, I mean, you call it a wire, right? So if you're talking to someone that you don't know, it's totally possible that they have an immaculate recording of everything that was said. Now, if you're having a conversation, it's like the like Jeff Bezos, you know, Jeff Bezos. I mean, he probably already bought one.Right, because after what's happened. But he may want to have a device that ensures that no one is tapping into the conversation. And it's not just like on the phone. You meet someone in person, they can have some chip in their glasses that records everything, right?
Yeah.これはなんか無料で公開してくれてるっていうのもすごいいいなと思った。だから作るのにかかるのは20ドルぐらいなんだけど、それをこの人たちが作って売ろうという予定はないっていう。自分でやってねっていう感じ。
Do you think you could make one?
No.
No?
No.
Why?
I don't think I can.
It's too hard?
I guess. I mean, I wouldn't evenrather pay someone to do that for me.
Well, no one's making it.
But
it's like, oh, that's nice, but we would actually prefer that you just sold it.
Yeah.
Oh, how generous.
Pay you money.
How generous. めんどくさ。
そう、めんどくさがり。
Yeah.
次。
On Tuesday, the Utah State Senate voted 29-0 in favor of a bill to decriminalize polygamy among consenting adults.Currently, polygamy is a third-degree felony punishable by imprisonment for up to 5 years. If the bill is passed by the House, this will be reduced to a $750 fine. According to Senator Deirdre Henderson, the bill is intended to lower penalties for people victimized in polygamous communities. Critics have suggested that polygamous relationships are inherently detrimental to women, children, and society as a whole.
今週火曜日、ユタ州議会上院が成人間の合意の下で重婚が行われた場合について、刑罰を軽減する法案を全会一致で可決しました。現在、重婚は第3級の重罪で、最大5年間の懲役が課せられますが、今回の法案が下院も通過した場合、750ドルの罰金のみとなります。Deirdre Henderson 議員は今回の法案についてポリガミーのコミュニティで苦しんでいる人々のため刑罰を軽くするものと説明しています。反対派はポリガミーは女性、子供、社会全体に本質的に悪影響であるとしています。
Yep.
まあ、ポリガミーっていうかポリジニーだよね、きっとユータは厳密に言うとでしょ。だいたい一夫多妻でしょ。その逆っていうよりかは男性一人に女性が複数の方が圧倒的に、
well, the law applies to both scenarios
yeah
equally
yeah
but
because
so that this was originally an issue in Utah becauseThere are these Mormon fundamentalists who had this as part of their religious or cultural practices. And in that case, it was almost exclusively one man with multiple so-called wives. But there are other places in the United States where that's not necessarily the case, or in the world.
Right. まあ、ただアメリカでその統計的に見たときに、だいたい一夫多妻でしょ。大多数は。まあ、なんか多分そのアメリカで一夫多妻制度をと、まあ、こっそり取っている人はそのそれが合法だろうが違法だろうが。結局やるわけだから現実に即したものにするっていう意味ではいいと思うけどね。その成人でお互いの合意があるっていう場合のみだもんね。それはなんか、まあ、確かに成人間でちゃんとお互い合意してるのにこう懲役になっちゃうっていうのはあまり意味がわからないから、それはいいと思うけど、ただその今まで歴史的に見てこう何か問題が起きる、まあ、その宗教絡みでもそうだけど、でやっぱりそのおじさんと未成年の少女がこうお見合い的に無理やりくっつけられるとか、そういうのがすごく多かったわけじゃん。それを考えるとちょっとこうなかなかうんっていう感じもあるけど。
Well, there was a large community in New York called the Oneida community, and this was.Like in 1850, and they had sort of polygamous, what do you call it? Like group marriage type situations. So there's like the people that are in generally involved with this, or the philosophies that advocate for this, are generally.Far fundamentalist religious or far sort of progressive like a super liberal take on the whole thing. And so, but they both want the same laws. But so, for example, there's the Carista commune.In San Francisco, which was, I don't know how big it was exactly, but it was one of the largest, supposedly. And in the 70s in San Francisco, there was a lot of this sort of hippie, open, commune-style living arrangements. And those would involve polygamous or polyamorous or sort of undefined relationships between people. And then there are a lot of examples of this in different cultures, indigenous cultures, and then all around the world, like
right.
Aboriginals in Hawaii or
right.
Oceania or Nepal.
お互い合意がある場合にその国がさ一人しかダメですって言ってくるっていうのはその意味がわからないし、うん、ましてやその刑務所に入れられるっていうのもちょっと意味がわからないのででもなんかだったら罰金もいらなくないって思っちゃうけどねなんでその罰金は残すその基本的にはダメよっていうことは変えないわけじゃん、
うん、
それ
Well, they're still trying to discourage it、
うん、
But soBecause the penalty was so high with the 5 years thing, then women who may have been involved in one of these situations could be used as leverage to control them.、Mm. It's like, well, you've been doing this illegal thing too, so like you can't really complain about...
そういうこと?
Like if you go to the authorities about domestic abuse、
mm.
or something like that, right?And then it's like, okay, so what's going on here? And then it's what you're doing is illegal. And so that would be used as leverage against
right.
People in
these
situations.
でもそれならなおさらさ、じゃあ罰金もいらないよね。じゃない?だ別にいいよっていうことにしちゃえば、そういう被害者は本当にもうフルの被害者っていうふうに認められるわけでしょ。
What's weird about all of this is...It's weird. It's really complicated because it has to do with, you know, there's obviously a distinction between being legally licensed married. Obviously, even after this rule change, you can't be licensed and marry multiple people. Mm-hmm. For example, there are people who start multiple families, for example, and they have two separate marriage licenses
mm-hmm.
for their two wives, for example, mm. and the wives don't know mm. that there's two families, right? That is...
それはまた fraud でしょ、そしたら。
Yeah, それは多分別の罪でしょ。That's totally illegal.
Yeah. それはそうだよね。だからそれも多分日本で言う重婚って言ったら多分それをみんな最初に思い浮かぶと思うんだけど、right. その合意がなくて騙されて本当は結婚してるのに私とも結婚しちゃったやつがいるみたいなことが、mm-hmm. so,詐欺で、それは全然また別の罪だもんね。
Well, no, it's totally... This whole thing is... They have to be able to tell... So if they go to some house and try to figure out, you know, is this some illegal polygamous situation,、
hmm.
you know, with the 5 years in prison thing, what do? Interview people and they're like, no, that's not happening. Like, there's no...
Right.
How do you define it, right? The people that are in it can just say what they want to say. So there's an enforceability problem with this.
でも例えばさ、そのじゃあマイケルが女子 A と結婚していて、次女子 B と結婚のライセンスを提出するとするじゃん。あ、でもアメリカ州が違うところでやられちゃうと分かんないのか。まあ、それちょっと言ってたして、例えば。まあ、女子 B と結婚しようとするじゃん。そしたらその government 的には A さんがこのことを知ってるのかどうかっていうのを confirm する必要があるわけでしょ。
No, you can't be legally married to more than one person, even consensually or in any way.
Right, but to legalize it, I mean.
They're not going to legalize that. So that's still totally...illegal right. and going to stay illegal. So that's why defining it is a big part of the enforceability problem.
For the fine, you mean?
Yeah. Well, part of why they reduce the penalty so much is because it's so hard to enforce it. Because it's private affairs.
でもさ、一人が2回 marriage license を 州に出したらそれはわかるでしょ、州は。
Yeah, yeah, yeah. But this isn't about that. This isn't about making that illegal.
Right, right, right.
Or decriminalizing that.
だその一人が2回ライセンスを提出した場合にそれがその相手が2人ともそれを認識してた場合は懲役じゃなくて罰金のみってことか。だからそれの判断をどうやってやるのかって話か。
Well, so the multiple marriage license thing is a felony. And that's not decriminalized.
Right, right, right.
And that's called bigamy. And so that's different from polygamy.
Right, right.
It's really complicated.
それを確かにエンフォースするときに、聞きに、わざわざ聞きに行かないといけないってこともね、もう一人に。
And this stuff was...
知ってましたか?
It applies for...like polygamy, like homosexual polygamy is also decriminalized. Right.
だから性別関係ないってことでしょ?
Yeah.
Right.
And in terms of, you know, whether it's a man with women or a woman with men, there's no.I mean, obviously.
Yeah.
But, you know, there are implications. I mean, some of the problems are like child support, for example. Right? Like, how does that work? So if you're only legally married to one person, then children of any of these other people are not legally
protected
in that situation.
まあ、それはそのなんだろう、そういう弱い立場に置かれちゃうからどうしましょうかねっていう問題と、じゃあこれは全部ダメだから刑務所に5年ねっていうのはまた違う話だもんね。その、本人がいいですって言ってやって、まあ、結果的にそういう困ったことになったらそれは助けてあげるっていうのはいいと思うけど、こう困ることになるからじゃあ刑務所みたいなのはちょっと確かにわけが分からない。でもさ、どうやってワークするの？てかすごい大変じゃない？重婚したら。これは普通に個人の疑問だけ。なんか別にやりたい人はやればいいんじゃんって思っちゃうけど、自分だったら超めんどくさいって思っちゃう。なんか2人とか3人とか夫がいて、それぞれと子供作ってとかもう超めん、まあ私は産む側だから余計めんどくさいけど、産む側じゃなかったとしても、例えば相手が女性だったとしてもね。私の相手が3人じゃ妻とか彼女とかなんかもうすごい大変そう。
Well, there are a lot of people that are critical of and sort of denounce sort of what do you call it the typical family arrangement and monogamy. So there are people that argue that monogamy is not natural or depending on only oneman to take care of your family is like too risky or there are like these
まあリスクヘッジという意味では確かにね、その旦那さんが3人ぐらいいてとか奥さんが3人ぐらいいて、まあ一人何かあってもみんなで支えればいいっていう、こう小さいコミュニティとして人数が多ければ多いほど、もう何かあった時にサバイブできるっていう考え方あるかもしれないけど、なんか前にドキュメンタリー見たんだよね。それは男性一人で女子が 3,4 人いて、こう田舎のどっかファームみたいなところに住んでて、
Where?
なんかアメリカのどっか本当田舎で、でなんか
How did you find this?
わかんないです。しかもその旦那さんはすごいおじさんなんだけど、あの嫁はみんなめちゃくちゃ若いみたいな。で順番に今日はこの人の寝室で寝る、明日はこの人の寝室みたいな感じで、こうみんながジェラスにならないようにちゃんとなんかローテーションしてやってて、まあ女の人同士もみんな普通に仲良く暮らしてるんだけど、やっぱなんか若干まあマンソンみたいな、あの
like a cult leader becomes cultish、
なんかちょっとそのそうじゃないケースもあればそうのケースもあると思うんだけど、若干こうその 男性のに洗脳されてるみたいな、なんかこうなんかすごい若くて、こう親とかもあんまいなくて、 なんかそのおじさんに拾われてみたいな、なんかそういう感じだったんだよね、確か。でその時にそのマンソンのケースを思い出してこう。
Well, that's kind of creepy.
でなんかその区別ってこう外からもちろん勝手につけられないし、本人にもついてない場合もあるだろうし、とかそういうのはあるよね。
There is a theory that sort of materialism and I guess what you would call the patriarchy came out of, I mean, how do you define that? But came out of men being able to trace paternal lines. So in primitive human society, cause and effect wasn't that clear, you know, like whose kid is this? And so in these primitive tribes, and it's somewhat this way in some tribal societies today even, the tribe raises all the children and the fathers don't know who their children are. And so the argument goes that once the paternal lines were established, then there was more ownership and control, and then this is my, you know, this is the mother of my kid, and then it sort of, what would you call it? Segmented from there with this ownership, sort of property-based model. Now, I don't think that necessarily makes it bad, but...
なんかそのアントロポロジー的なあのスタディーズとか見てると、人間は結構昔からやっぱり一夫一妻でやっていて、それっていうのはやっぱりその子供、人間の子供があまりにもユースレスというかさ、こう独り立ちするまでにめちゃくちゃ時間かかるから、安全を確保しながら、まあ、ちゃんと健康に育てるためにはどうしてもこうスタビリティというかすごいリソースを割かないといけなくて、
babies and parents would often die, and so the structure wasn't really possible to maintain a normal family structure. You know, infant death is just absolutely ridiculous, like it's, I don't know, 50% or something crazy, right? in those conditions. And then the odds of someone, you know, the father being killed was extremely high too, you know, in the most primitive context. And so I think there may have been some necessity to those kinds of arrangements.
Oh, right? No, it's the opposite. Like what I read in like anthropology studies and stuff, like history studies and stuff, like people have been taking this one wife, one husband thing for actually a long time. It's not...
Well, I'm talking about like hundreds recent. Of thousands of years.
Right. Oh, okay.
Not
yeah,
like,
it's not
not
all
like
that.
The 1700s or something.
Right. Because I sometimes I see people say like, oh, this is like such a new thing, and you know, this is not natural, that kind of stuff. Mm. But I think it was in a way necessary to.
What do you mean by new?
I don't know, like, when people say it's relatively new, I think people just, I don't know. I don't know what they mean, but when they say it's not natural.
Mm-hmm.
I don't think that's necessarily true, but
well, it's all natural, right? So like
for example, my grandpa's generation, なんかそのめかけみたいな、要は愛人で愛人なんだけど、その今の不倫みたいな感じじゃなくて、本当にもう全部家も買ってあげて、だから要はもう一人奥さんがいるような感じっていうのはよくあったらしいんだよね。なんかでもそれはビグミーというか、その言ってないから、
mm-hmm.
少なくとも片方には言ってないから、あの全くフェアではないんだけど、でも大変だよね、そのだから2つのハウスホールドをメインテインしなきゃいけないから、まあ、それだけお金も必要になってくるし、
mm-hmm.
その自分にがサポートしないといけない人数がその倍ぐらいになってるから、
mm-hmm. There'sSo one of the criticisms, like, that it's detrimental for society, one of the reasons is that if a small number of men have a disproportionate number of women
around
them, then there, it turns out that there's a large number of men left over that cannot, you know,
procreate
or
だからブラッド・ピットが40人奥さんいてジョニー・デップが50人奥さんいてみたいな、
yeah.
でも女が余ってないみたいなこと
And if you're just born and you happen to be the exact opposite of Brad Pitt, you know,、yeah. in terms of your appearance, you know, then how can you get a partner?
でもそういうことになるのかな実際
They've already it's already happened on Tinder, for example. It's alredyI mean, this is super obvious, I think. But there's a small number of people, men on Tinder, that are interacting with the majority of
people. でもそうだけど、それは普通にセックスしたいとかそういうことなわけであって、その、例えば一人の男性に女性が群がってたとか、逆に一人の女子に大量の男子が群がってたとしても、それはこう必ずしも結婚したいっていうのとは違うわけじゃないそうなってくるとその例えばブラピがじゃあ40人奥さんいます41人目になりたいですかって言われた時にいや40人奥さんいる人はちょっとみたいなこうこともあるわけじゃんなんていうの私は一人の人1対1の方がいいなみたいなさだからこう人気がある人に人が群がってすごいバランスがおかしくなるみたいなことって実際起きるのかね
Absolutely, it's just math.
そうなのかな?
If there's different math, I'd like to see it. But I mean, that's just network effects.
でも例えばそのじゃあモルモンとかその小さいコミュニティの中ではそういうことが起きたっていうこと。もう人気の男子しか男子がもう女性を全部かっさらってしまって、もう人気ない人がたくさん男性が余ってるみたいなこと。
Historically, there would be a small number of men who have the resources to support.People and enable
でも今も結局そうじゃないそんなだってさ例えば奥さん2人だとしても子供何人作るのか知らないけど1人についてなんかもうそんなお金ない
Look at any of these kids. There's so many examples of this. It's endless. Australian Jesus.
まあでもそれってさその人とその人に群がる人みんな特殊な人じゃん多分じゃないわかんないけど
I think we're allWe imagine that. I don't think that's necessarily the case.
そうなのか。まあそれがノーマライズされたらそうだね。まあ。
If it was, imagine Utah in the year 2400, right? And it's, you know, just free polygamy, just whatever. I don't know. I don't know what it would be like in 2400, but, Many societies in the past have organized themselves this way.
でもさ、それってさ、一夫多妻を前提にしてるからそう考えるんであって、一妻多夫もあるわけだからさ、そこでオーバーラップしてもいいわけでしょ。だから例えば、私はブラピとも、ブラピの41人目の妻でもあるけど、
うん、
もうちょっと人気ないあなたの妻になってもいいよっていうことはあり得るわけじゃん。
No, なんていうの、その、ブラピ won't allow...
だからそれおかしいじゃん。
no, that's what happened.
それがダメじゃん。その男性主体で考えるからそういう発想になるんであって。
But、
女性側にも自由があれば。
Because Brad has so much power in the first place, that's why you're 41人目, right?
でもなんかブラピにそれをダメという権利はないじゃん。自分もやってんだから。
It's implied.
それはおかしいんだって。それ
don't make me defend the imaginary polygamist Brad Pitt.
それをね前提にするからやっぱりそういう考えになる。
There's just this is how these networks work. Everyone wants the best thing, and there's far less attention on third place, fourth place. You know, and that happens at all scales.You know, so there's a huge difference between, you know, being the number one freestyle snowboarder and like number four. Like the number of chicks that are interested in, there's just a huge difference. That's just...
でもそれは別にポリガミだろうか、モノガミだろうか。
So if you go down, so the bottom whatever percentage of men are just totally out in the cold, I think. I mean...That's already the case now.、
うん、
but it would be far more exaggerated. It's imagine. Think of it in terms of getting just replace this concept with just getting laid. Just getting laid. So the most desirable people on dating apps have, you know, they can get laid more than they would want to.
Yeah.
And then other people, they can swipe for the rest of their life and nothing's ever going to happen.
Right. Yeah, but marriage
and everyone
is totally
sees,
different.
Everyone has access to the same market now. So when the market becomes
limited,
broader, shared, broader, yeah. Right? Like this.
Yeah.
Shorter. Like this. Then it's like everyone uses the same, you know, Twitter, or everyone uses Google or something. It's just, that's how network effects go. So I don't know. What do you think? Is this a good thing or a bad thing? It seems like no one's really opposed to it necessarily, but a lot of people aren't. They're just kind of like, yeah, I guess.
まあこれは全然ね、反対するあれをなんていうの理由はないんじゃないって思うし、そもそもなんていうの受婚自体も、だから確かにその法律とかをそれ事前に整備しないとめちゃくちゃなことになるっていうのはあると思うけど、それをクリアできれば別に受婚自体もやりたい人はやればいいんじゃないのって思うけどね。
I guess we can just see how it plays out, see what happens.
でもすごいやっぱエネルギーがすごいよね。
What do you mean?
その受婚するっていう、なんかそうすごいエネルギーがないとできない気がしない、なんかその旦那さん一人とか彼氏一人でも結構もういっぱいいっぱいじゃない、時間的に、なんか時間が限られてるじゃん、だから
But some people freak out about, you know, like one person until I'm dead, like forever, like just one person, you know. So I think
there are a lot of aspects.
Yeah, so they're not necessarily. It's this shifty gray area polygamy thing.
So
I guess. It's like, I wonder how much of it is just for financial support or something.
Yeah. You know? So yeah, いや一生一人とかやっぱ無理でしょみたいなこと言う人が一番なんか意味が分かんない、からそういう重婚があったらそういう問題は解決するのかね、だからその嘘をついたら懲役になっちゃうからちゃんと奥さんにも言ってもう一人を迎え入れないといけないっていうことだよね。
What was your friend's name? The polyamory.
本当の名前じゃなかったんだよな。なんかなんて名前やったか忘れちゃった。Sarah. Sarah. Yeah.
That's the fake name.
Yeah. So.
Yeah, it kind of reminded me of that.
そうね。まあ彼女の場合は結婚してなかったからね。別に。まあ当然。だからその、なんだろう。普通に交際関係の形みたいな。感じですごい自由だったけど、こう結婚ってつまりそのスピリチュアルな意味っていうよりかは法的な手続きっていうことになるとどうなるのかなって。
What do you think the future is of like human relationships in the, I guess in the most progressive parts of, I mean, we already know what the fundamentalists are gonna do, right? But but sort of the superIs progressive the right word? What am I trying to say? Like,
でもそのやっぱ
hippie-ish
多様性みたいなさ、まあ誰かに害がなければ何でもいいんじゃないっていう風に進んでいくとしたら、こういう重婚とかもそのまあ合意があれば別になんでダメなんだっけみたいな議論になる可能性はあるよね、十分。
Well, more than like polygamy, I think there are trends towards like commune type.Living, especially people in California, to be specific, maybe like Seattle, or like I know some people from areas like that that seem like, you know, they don't ever, you know, they don't want to get married and they don't really want to have kids.
Mm.
And so if you don't really want to do those things, then I guess a commune can be like your family or something.
Mm. Yeah, I think that's cool. I mean, そのアセクシュアルの人とかもいるわけじゃん。
Would they have an asexual commune?
まあ別にみんながアセクシュアルじゃなくてもいいけど、そのなんていうの、結婚もしないし、彼氏とか彼女も別に、まあいらない人もいるだろうし、いなくてもいいやという人も、どっちでもいいやみたいな人もいるだろうし、だってかといってこう一人で暮らすのも寂しいなみたいな。
Mm-hmm.
人も一定の数絶対いるから、そしたら一緒に住んだら楽しいよね、きっと。
Supposedly, among the millennial generation, there's a trend of a lot of people having multiple partners at the same time.
Mm-hmm.
And that wasn't really the case before.
Mm-hmm.
And that's attributed largely to the dating apps.
Mm-hmm.
So, in some sense, I feel like this is already...it's heading in this sort of direction, you know,
into polygamy.
Well, no, it. Well, yeah, I guess so. No,
because
people are having. If all these people are having multiple partners at the same time, something which, more traditionally, that would be like you're totally stabbing this person in the back. But now it's more normalized.
でもそれはオープンリレーションシップっていうことでしょ。そのオフィシャルリレーションシップになる前の状態ってことじゃないの？そのカジュアルデーティングだったら、まあうちらの時代でも別にそれはありだったじゃん。
Mm.
その、まあ、相手と同じページっていうことがお互い分かってれば。
And there's a lot of open relationships and like complicated sort of stuff.
Yeah.
So.
そうだね。
I don't know.
Yeah.なんか日本だと結構、まあ、最近こう議員とかもそうだし芸能人とか不倫がとかになるとすごい報道されるじゃん、なんかたまにそういうのも考えるけど、
うん、What do you make of it? It's an overreaction, you think? Or we should be focused on corona
like, まあ、コロナの話はねすごいことになってるよね、まあ、昨日、今日特にあの告発動画が出たから。でもまあ本当に1時間ごとに状況が変わってるっていう感じだから、なんとも言いようがないっていう感じだけど、どちらの言い分も持ってるから。
What's changed? Like what's changed? Like in terms of information
Well, I mean, そのやっぱ船の中の状態のさ、その告発動画が出て、それがまあどこまで本当なのかとかさ、そういう話で、まあそれへの反論みたいな。だからまあそれが別にそのウイルスの、まあ、その船の中が例えばすごいやばい状態だったとしても、だからといってこうウイルス自体の分かってることがものすごい変わるっていうわけではないんだけど、まあそういう動画が出るとみんなが当然びっくりしてその話になるから。
What do you make of Iwata 先生's video? Like, what do you the veracity of his statements and sort of the rebuttal by Takayama さん and...
まあ本当に分かんないよね。ただそのまあツイッターで書いた通りって感じ、私はそのどちらもどっちも正しいというかさ、そのどちらも悪くない。
Well, Iwata 先生 deleted his video、
それちょっとびっくりしたけど、
and he apologized、and I mean he apologized to people that I guess he
まあ迷惑をかけてすいませんでしたみたいな感じだったけどね。
What does that mean exactly? So people are interpreting that in different ways. And I think it's kind of unclear, you know,、what he meant by...
まあ、わかんないけど、そのメッセージはもう伝わっ たので、まあ、これ以上大ごとになる、まあ、する必要もないみたいなことかなって私は捉えたけど。
People are just reposting
うん、まあ、そのこんだけもう拡散されてるから本人は別にそれを隠したいという意味で消したわけじゃないと思うけど、
But usually if you delete something it's almost like a retraction、
うん、
like you know please disregard that, you know, it's not like I'm convinced that now no one can ever see it again, it's not that, it's generally it's a retraction、
mm.
But his follow up statements made it seem like it wasn't really what he was doing, is retracting his statements、
mm.
he reiterated some points about the zoning, for example、
mm.
so, and then now it seems like this like everything else has been politicized, so
そう、だからまあこういうこう、まあ、私が見た限りコミュニケーションの問題というかでこういうのはよくあるんだよね。やっぱりあのコンサルティングやってると特にこう。
But is it just a communication problem? It seems like maybe there are more problems.
まあそのここまでのこういう感じになった、
right.
こういう感じになったのはあの。いろんなコミュニケーションの問題。
Why am I so unsurprised by all of this? I'm sure other people are as well.
うん。まあだから。
But there should be. It does seem like there are some.
だからまあどうそうね。だからやっぱりどういうウイルスなのかよくわからないっていう中で急に対応しなくちゃいけなくなった。人がいっぱいいるわけじゃない。だからその今こうこの人のせいでこうなったとか誰のせいみたいな話をしてもしょうがないし、こう現場で頑張ってくれてる人たちはいっぱいいるから、それよりもなんか今後どうなるのかっていう方が私は結構、だからその例えばアジア諸国で本当にいろんな国が休校してるわけじゃない。じゃあ学校はあの休みです。今後1ヶ月2ヶ月、それかベトナムかどっかはもう無期限で今のところ。休校してるわけじゃない。で、あの国のまあ大きいイベントとかもとりあえず中止にしますとか、
mm-hmm.
でシンガポールとかこうシンガポールだっけ台湾もかな、その IT 化が進んでるところは学校を休みにしても、まあ、ネットを使って授業できるので大丈夫ですよとか、そういうふうに切り替えましょうとか、そういうのを見てるときに日本はこう感染して者が出たら学校でどういう対応するかっていう話はしてるけれども、それを出さないためにどうするかみたいなっていうのが今のところ発表されてるっていうのは私は見てないし、私の知る限り普通にみんな学校行ってるし、保育園もやってるし、満員電車に乗ってみんな会社も行ってるし、マラソンも開催されてるし、オリンピックもね、キャンセルすることを検討すらもしていませんって言ってるわけで、その他の国の対応とのギャップがあって、それがどういう理由でそうなってるのか、その何かいいちゃんとした理由があって日本では例えば休校しなくていいっていう判断なのか、なんかこうそこがよく分かんないから、なんとなくこう大丈夫なのかなって思いながら、今日も例えばじゃあ私の子供保育園に行ってるわけじゃない、なんかそれは、
mm-hmm.
それはまあ、当然ちょっと不安ではあるよね。だから今後どうするのかなっていう。だから例えばそのオリンピックもなんだろう、検討 していますっていう、まあ、いろんなことを含めて検討して最終的にどうするかは決め、まあ、どっかの時点で当然決めますっていうメッセージだったらまだ安心できるんだけど、その検討すらもしていません、やりますって言われちゃうとちょっとなんか、え、
大丈夫っていう。Does it feel like things are going according to plan?
Well, plan がだからまずどういうプランだったのかが分かんない。
But were we expecting to have, you know, sort of untraceable cases of infection across many prefectures now in Japan? Was that part of what we were supposed to expect? Because we were told not to worry, you know, and there was the impression thatMaybe it wasn't going to come to Japan. like this. And
mm.
I mean, I didn't believe that, obviously. I've been
yeah.
raving about this for a while. And but it just seems like when we look back in the future, it's like, well, we definitely could have done that, and we definitely could have done that, and why didn't we do that?
いや、まあ、それはそうだよ。それはそうだし、まあ、その元からの日本のこう病院に行くタイミングとか、そのそういうあのエデュケーションの問題、そのちょっとでも熱が出たらみんなすぐ病院に行っちゃうとか、風邪でもすぐ抗生物質くださいってあのなんていうのごねるとか、そういうとかインフルエンザだったら絶対病院に行って検査してもらうとか、でその診断書がないと会社休めない、学校休めないとか、そういうこう無駄に病院という限られたリソースを使ってしまうとか、無駄にその感染を広げるような行動を取ることを、まあ社会が促すようなあのっていうのがまあ背景にあって、だからこういうことになった時にそれが結構足かせになるっていうのはあるよね。
うん。I think we should be very cognizant of the potential worst case scenario the whole way, and to try to do things in advance of them being a necessity. And I don't really see that happening in, you know, in Japan. I mean, should we be building large hospitals in 2 days? And should we have robots, you know, delivering food around to avoid human, you know, exposing people and workers? China has done a lot of things recently, in, you know, with the drones and the robots and the autonomy and building these structures. It seems like Japan does not have they don't have a way to do the right now. I think you need some official route to being tested, you know, like approval. You can't just go to some doctor and they'll test you. That's not how it works, you know.
Mm.
But if you're infected, then you're wandering around not knowing you're infected, and you can't get tested locally. And then the hospitals in Japan, they're already full. Nothing's even happening. I mean, they're already full. Yeah, so when you imagine the worst case scenario, I don't think that we're prepared at all.
だから本当に基本的なところ、さっき言ったみたいにこう日本のその病院に行くタイミングとか、その会社を休む、学校を休むタイミングとかの慣習の部分でやっぱりディスアドバンテージがあるわけじゃん。まあちょっとぐらい熱あっても会社行っちゃうとかで、特に今回のやつはそんなに熱が出ないとか、軽症でもまあ人に感染させちゃうっていうのがあるから、そこでこうまあ37度の熱が2日続いてるけど、まあ会社行かないとなって言って満員電車に乗るみたいな人がたくさんいるっていうのは全然あり得るからさ、それをこうそのメンタリティをやっぱり変えていかないといけないし、そのちゃんと休めるっていう社会になってないわけじゃん。なんか37度で会社休むなんてみたいな、well, そういうさ、なんか。
But I think the problem is just gonna, it's just so much, you know, these little things that we, you know, the best practices and what we can do, you know, terewaku and all this. That's great. But
that makes a huge difference, you know.
It makes a difference, but
結局そのどういうふうに人が行動するかによってさ、全然違うわけだから。だからこそその。
Well, the impetus for action is shifting from the government to us, citizens. And there, I think there was a lot more they could have done early on to prevent, you know, the camel's nose from getting in the tent. And so once you have untraceable infections, that will initiate the exponential curve. And then it's just it's up to each individual person.
まあ私はその感染症は当然素人だし、わからないから何とも言えないけど、基本的にその政府の対応 ていう意味でそのコミュニケーションがすごい下手っていうのはずっと変わってなくて、何があっても毎回、まあ日本いろんなことあるわけじゃん、台風もあって地震もあってとか、そのたんびにこう事例ができてるわけだけど、そこからあまり学んでないっていうかさ、それでこうどこまで不安になっていいのかみんながよくわからないっていう状態が続いちゃうから、うん、本当はちゃんとやってる部分もあるのかもしれないけど、それも伝わらないし、やってない部分はやってない部分で、まあもちろんみんな不安になるし、こうなんだろう、だからその例えばこれもツイッターで言ったけど、2月14日の時点でじゃあ専門家の会議をやりますとか、え、今まで専門家入ってなかったのってみんな思うじゃん。だそれとかも実際そう本当に今まで専門家と話してなかったのか、それとも話してたけど言ってなかったのか分かんないけど、とにかくその今これから専門家会議をやりますって言ったらみんながびっくりするなんていうことは当然予測できるわけだし、じゃあ今こういう告発動画が出てみんな、どうなってんだ、大丈夫かなって言った時に、じゃあ安倍さんがね、地元の人が来てフグを食べましょうみたいなテレビ入れてやるとか、うん、そのなんか今それをやることによってそのあフグ食べてんなら大丈夫なんだとか、そういう風にはやっぱりならないから大丈夫なんかなって不安がさ増えちゃうから、
the,
もうちょっとうまく
The message telling people not to worry always makes me worry.
いやそうなんだよね。
For some reason I don't know what it is, like when they
なんか基本的にこうなんてパトロナイズな感じが多いじゃん。だから、
It makes me more skeptical.
まあ、基本原発とかもそうだったけど、あの詳細は言わずに大丈夫大丈夫みんな心配しないでみたいな、あのこっちでやっとくからみたいな、なんかどうせみんな分かんないでしょみたいな姿勢がやっぱり出ちゃうと、不安にはなるよね。
Well, it's just like why stop worrying about me worrying. Worry about the problem, please. And Miyagawa-san, like, I guess, tweeted something that I had said previously with regard to Japan's ability to respond to a disaster. But pessimism is absolutely a necessity for preparedness. If you don't have pessimism, you cannot be prepared. It's impossible.
Mm.
And the sense that I kept getting is that authorities are trying to control how people feel rather than just communicating the truth. And it's like their job to control how people feel. So it's like, well, we don't know enough about it yet, so don't overreact. How about we don't know enough about it yet, so we assume the worst case scenario. We assume the maximum plausible virality of the virus, the longest possible incubation, you know, where it's transmissible. There are different attributes of the virus, and you just crank all of those to the worst possible. And if you take action from there, then you will absolutely minimize the possibility of transmission and deleterious health effects on the public. And I can't tell if they're doing that or not. I can't tell at all. All I can tell is that they're telling me to relax, which is, that's not the point. You know, so it's, they should say, we don't know, and so we're going to assume that it's the worst possible thing, and we're going to act based on that. That they think that scares people, right? We're going to assume it's the worst, that scares people. But that's the most reassuring thing to me, because I just want to know that you're taking whatever actions might be necessary. Maybe they're unnecessary. Maybe it's too much. Maybe it's an overreaction. I want the government to totally overreact and minimize the harm that this could cause. And it just, I can't tell if that's happening. And not being able to tell is, you know, anxiety inducing, obviously. So.
Yeah, ne, どうなるのか分かんないけど。
What's going to happen?
I don't know.
What's the plan? So, like, should you have a plan which includes government failure as an individual, you know, to protect your family, your children, whatever.
Right.
Should you have a plan where there's a scenario in which the government fails to protect you?
いやだから自分もやっぱりその正常性バイアスみたいなものがあるからさ、どこの段階でそのじゃあ本当に子供保育園に行かないで休ませた方がいいとか、もうそのセルフ休校みたいなさ、とかなんかそういうで、みんな多分大丈夫かなって思いながら満員電車行って毎日会社行くわけじゃん。でも別にね、その家で絶対いなさいって政府に言われてるわけでもないし、会社もまあだから普通に来てくださいね、まあ、うちはリモートもなかなかできないしみたいな感じで、なんとなくこうみんなとりあえず手消毒してみたいな感じで満員電車に乗っているけど、なんか、
well, imagine the, どこまで the lockdown situation in Wuhan right now. It's basically house arrest. You can't even go outside.
Yeah.
They've decided that it's worth itto go that far、to prevent whatever people that don't have it yet from getting it.
Yeah. 例えばその今全部休校してもう自宅待機にしましょうって言ったら経済にはすごい打撃があるけれども、ロングタームで見た時にじゃあ感染者の数をめちゃくちゃ抑えられましたねとかっていうことにはなるわけじゃん。だそのバランスで多分、政府も見てるんだろうけど、でどのタイミングでじゃあ次のステップに行くかとか、だなんか、あ、政府に任せとけば全部大丈夫みたいな安心感がみんなの中にあるかっていうと、それはどうなんだろうなっていうか、そのなんか本当に大丈夫なのかなっていう空気はあるよね、どう考えても
。 Yeah, it's not Disneyland. So...It's freaky. I you know, if you imagine that sort of lockdown scenario in Tokyo, where, you know, you have to have some delivery person, like, drop a bag off in the middle of the street, and they have that, like, Zenshin alcohol full body spray thing if you want to try to go anywhere. And it's just, that would be really crazy in Tokyo. It would be absolutely nuts. And I think we'll know within a week or so, you know, if this thing has momentum, or if we're still able to contain it. And the possibility for containing it, is shrinking, absolutely shrinking rapidly. And it becomes harder and harder every single day. The probability that they will be successful in containing it is going down every single day that this thing isn't stopped. So if they couldn't contain it, you know, 2 weeks ago, why would they be able to contain it today? So it's kind of a trending, not the way we would like it to trend.
Mm. Yeah, でやっぱりそのここ数年でそういうこう公文書改ざんとかなんかそういう問題がまあ幾度となく指摘されてきて、そういうところでの不信感もあるし、そのオリンピックをどうしてもやり遂げたいみたいな、まあそういうアジェンダももちろんあるわけじゃない、一部の人にとっては。だからそこでこうちゃんと情報を開示してくれてるのかとか、どこまでこう国民のことを最優先に戦略を組み立ててくれてるのかなとかっていうのを、まあ、みんなが疑問に思うのは自然なことかなと思うけど。
Well, I think in retrospect, the absolute best economic decision would be to throw, you know, billions of dollars at this thing right away. And even, I think there should have been a better international response in helping China, right from the very beginning. This has the possibility of becoming a globally endemiccoronavirus that never goes away, never. Like, it could just be around all year round. Like, that's totally possible. And it all depends on, you know, a relatively small number of decisions that are made early on. There are, you know, 3 or 4 common coronaviruses that are involved in causing the cold. And we don't have any cure for that. They've been around for decades and decades, never, ever. No one has a vaccine for those. So, yeah, I mean, I hope it's not too late to like, you know, live in the nicer universe where we're not. I mean, there's going to be like post-mask society event, you know, when we're on the other side of this thing. The impact that this could have culturally and economically could just be absolutely staggering.
Mm.
Hopefully it doesn't go that way.
Deep.
According to research presented on Sunday at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science, facial expressions may not be a reliable indicator of people's emotions. Researchers from Ohio State University, Northeastern University, and the California Institute of Technology and the University of Wisconsin conducted experiments on facial expressions and emotions and concluded that expressions alone are insufficient to determine a person's emotions. In one experiment, participants were shown a tightly cropped image of a man's red screaming face. Lead researcher Alex Martinez explained as follows. When people looked at it, they would think, wow, this guy is super annoyed or really mad at something, that he's angry and shouting. But when participants saw the whole image, they saw that it was a soccer player who was celebrating a goal. Everyone makes different facial expressions based on context and cultural background, and it's important to realize that not everyone who smiles is happy. Not everyone who is happy smiles. I would even go to the extreme of saying most people who do not smile are not necessarily unhappy.
先週日曜日にアメリカ科学振興協会で発表されたオハイオ州立大学、ノースイースタン大学、カリフォルニア工科大学、ウィスコンシン大学の共同研究によると、他人の感情を読み取る際に顔の表情は確実な指標ではない可能性があることが分かりました。チームは顔の表情と感情に関する複数の実験を行い、表情だけで人の感情を読み取ることは難しいことを発見しました。実験の一つでは、被験者に男性が顔を赤くして叫んでいる顔部分のみが写った写真を見せましたが、研究を率いたアレックス・マルティネス氏は以下のように説明しています。被験者はその写真を見ると、わあ、この人すごいイライラしてるか、何かに対してめちゃくちゃ怒ってるなと、彼は怒って怒鳴っているんだなと考えるわけです。しかし、写真の全体像を見てみると、実際はゴールを決めて喜んでいるサッカー選手なのです。文脈や文化によって人はみんな違う表情をします。笑顔の人はみんな幸せというわけではないことに気づくのが重要です。また幸せな人がみんな笑顔なわけでもない。極論を言えばニコニコしていないほとんどの人は必ずしもアンハッピーというわけではないのです。まあエクストリームでもないよね、別に。と思ったけど。
Yeah. Well, most people...
でもまあそうじゃない、別に極端ではない。あのでも面白いね、確かにそのサッカー選手でイエーって言ってる写真見たら顔だけは確かに別ににっこりとはしてないしね、怒って怒鳴ってるみたいな。
Looks like he's turning into the Hulk or something.
Yeah. そうだね、確かにあのそのコンテクストが大事だよね、あの体の何ジェスチャーもそうだし、
mm-hmm.
それを総合的に多分判断しているわけであって、よく考えると確かに表情だけを見て相手の感情を決めてるわけではない、
mm. And we do that naturally, right?
そうだね。
So we're not going around just interpreting people's faces, just their face without context.
そうだね。
So they're just saying that、artificial intelligence or other algorithmic approaches to this would need to have the same considerationof, you know, not just the facial muscles, but also blood flow and eye movement and context and the person's cultural background,、
mm.
perhaps their ethnicity. You know, there are a lot of things that could affect the way in which we shape our face to communicate how,、
mm.
how we feel. It is a weird thing to be doing.
なんか文化で言うとさ、日本の人は結構間違えちゃった時とか謝る時にこうヘラヘラするっていうかさ、なんかあすいませんすいませんとか、うん、なんか間違えちゃってあみたいな時にこうニヤニヤするのがあって、それを結構たまに海外の人がなんで笑ってるのかわからないみたいな、
うん、
でそれは完全に文化だよね、うん、その謝る時にニヤニヤするとかっていうのは。
Yeah, why is that necessarily. Like, what is the ニヤニヤ?
多分その気まずさを回避するとか、そのテンションを和らげたいみたいな。
Makes you a little bit more... Yeah, if you just... It's really serious if,、
うん、
if you don't do that.
うん。だからそのシリアスさを緩和したいみたいな。
うん。
こう、深層心理が働いてニコニコするんだと思うけど。そういう、まあ、確かにそれも写真だけ見たら、ね、ニコニコしてるからこの人はハッピーなのかなって思っちゃうけど、
mm. I also think interpreting a facial if it's an AI it's different but、for human beings even if it's the exact same person interpreting the exact same image of a face the internal emotional state of the vieweris going to change how they interpret the facial expressions. Even、mm-hmm. if it's the same person, the same picture, you know. So we kind of project our, how we feel onto the faces that we're reading.、
Mm-hmm.
So you can think like, oh, why is that guy like giving me this aggressive look? But it's actually me that's aggressive. I'm like looking for a problem. You know, it's like,、mm-hmm. you know.
そうだからあの何見てんだよみたいなことでしょ。
いや勝手に、like、一人で some guys like
そうだね。いや別に何も見てないですけどみたいな。
いや
そうだね。表情。
Also if you're tired, if I'm tired, my face is not is like even less expressive. So if I'm tired,
what do you mean, even less.
well, I just don't think that I'm highly.
Animated,
facially expressive.
まあそうだね。
はい、
まあでもそうだね。なんか例えばマイケルもこう感情の出方が、あの relatively speaking は subtle じゃん。だから、うん、なんかずっと一緒にいたら、あマイケル今すごい楽しいんだなとか、わ、
うん、
かるけど、なんかあんま知らない人が見たら。そんなに楽しくなさそうに見えるとかはあるよね、絶対。
Yeah. I remember one of my teachers, seventh grade. He asked me, like, is there nothing that gets you excited?
And it's like, ひどい。
Nothing gets you excited. And it like really stuck with me. I was like, is that true?Like nothing is.
それはちょっとひどい
ね。Maybe I'm just not like showing my excitement that much.
なんかその聞き方はあんまり良くないよね。あの普通にこう、yeah. What excites you? ってか What do you like? みたいな。なんか何してる時が楽しいのって聞いてくれればいいのに。
But
何しても楽しくないのっていう聞き方されちゃうとなんか。
But the way he said it is more 何印象的。
うん。
Right?He was trying to have an effect, I think, on me.
でもなんか、
no?
その言い方ちょっとなんか自分の子供だったらその言い方しないでほしい先生にはそういう目線で考えちゃうけどそっか、mm. まあだからみんながみんな喜びを同じようにね外に表すわけじゃないしねそれはもう個人の自由だからほっといてくれって感じだけど
I feel like I can just get in my own head a little bit too muchAnd so I feel it, I know how to feel, but my face is kind of turned off.
置いていかれてる顔が。
Yeah. And so, you know, like sadness or grief or something, I have absolutely no expression, even if I'm feeling incredibly sad, until I break. So there's like a...
急にスイッチが入る。
If I break, then all of a sudden I'm like...trying to control my eye fluids and like、you know but until that breaking point、there's like no there doesn't need to be I mean I don't know how to gradually feel sad I don't know do you know what I mean、and it can be rude to not have the correct facial expressionsIt's very rude.
まあ場合によってはね、そうね。
Yeah, if you're at a job interview or something, you're just
そうね。
Pouting or grumpy or something.
そうね。だから、その辺の知らない人っていうかなんか、なんだろう。 マンションのガードマンとかタクシーの運転手さんとか、うん、お店のお姉さんとかにすごい愛想よくしちゃうんだけど、
うん、
それがこう相手から見てどう見えてるかって分かんないじゃん。なんかすごいジェニュインに見えてるのか、すごいフェイクっぽく見えてるのか自分では分かんないから、
It's all 建前。
うん、でもこう嫌な気持ちになってほしくないなっていうさ、だから大げさに愛想よくしちゃうんだよねいつも。
Sometimes there's like this little bit of humanness that comes out of, you know, some pain or something、
うん、
and then for a brief moment it's like, oh, this person like knows me, or like we kind of got a sense
like, oh, we're both、
slightly.
humans、
yeah.
we're the same kind、
yeah.
そうだね。Yeah.
Like if the teen at the register asked, like, you know, oh, 1円ありますか? For the change to get good お釣り.
It's like, oh. to get good お釣り, そうだね。
人間だ。No?
そうだね。だからマニュアル、まあ、そうね。そういう、だからマニュアルにはない、なんていうの、あちらに別に何の得もないけど、人間として何かを言ってくれるみたいな時とかね。Mm. それはそうだね。
But if they do that for every single person, it doesn't feel human anymore.、
うん、
it has to just be me.
うん。そう、だからさっきの話で言うと、こう、店員さんとかに、なんか真顔でぶっきらぼうに言う人とかいるじゃん。それも絶対悪気ないし、多分その人の中ではぶっきらぼうにしてるつもり全くないけど、外側からそう見えるみたいなさ。
うん、
それが多分、私はなんか異常に怖い。なんか心配になっちゃうっていうかさ。なんか自分はそうなり、ならないようにしようって思っちゃうんだけど。
How do you feel about the、small talk from Tain? I was at Seven the other day and the guy working there was just commenting about the weather、
うん、
outside. Like, oh, すごく寒いですね。And just like, I can't tell if, I don't know, he'sAm I being used or...
what do you mean? used for what?
Because I 勝手に have this reaction where it's like, oh, this guy must be like really lonely and it's ちょっとかわいそう and he wants someone to talk to about...
Huh.
I mean, this is just totally...
面白いね。
I'm imagining this, but I mean, you don't know.
Yeah.
Do you avoid talking to...
No, I like it. この間も歯医者行って歯医者のお姉さんと結構喋る。
まあ、
余計な話はあんましないけど、なんか歯の話とか。
歯医者は話すでしょ。It's weird if you don't say anything.
美容院とか美容師の人。
You're there for like an hour, you don't say anything to the 歯医者さん。
まあそうだね。美容師の人とか、
I think それもよくあるんじゃない。
あ、でもね、あんまり、あの、
I'm talking about like some guy working at someコンビニ or somewhere.
でも結構それは結構好き。だ子供いるからやっぱ、
うん、
かわいいねとかさなんか言ってくれるじゃん。それは普通に嬉しい。しいつも言ってるけどやっぱそのみんな顔がオフの時ってその人がいい人なのか怖い人なのか分かんないような顔してるじゃん。
Does everyone have that? オフの顔。Maybe in Japan.
結構、うん、結構みんな resting bitch face の私含めて。まあ、例えばアメリカ行ってあのフロリダとか行ったらみんなニコニコしてるじゃん、まあ、目があったらにっこりするし、うん、あこの人笑ったらこういう顔なんだってわかるけど日本だと、まあ、レスティングビッチフェイスで出会ってレスティングビッチフェイスでさよならするっていう、まあ、駅とかね、
right.
エレベーターとかのままだから、うん、でも子供いるとすごい怖い顔してたのににっこりしてあこの人こんななんかにっこりしたらこういう感じなんだみたいなそれ見れるのは嬉しい。
In the States, I feel like it's quite normal to smile at strangers,、
うん、
to say hello.、
うん、
like if you're hiking somewhere in the States and someone hikes past you the other direction.
でも日本もじゃないそれは。なんか山のルールみたいなのあるじゃん。日本も高尾山とか行ったらみんなこんにちはこんにちはとかすごい言うよ。
Sometimes,、
うん、
but it's not. I mean, it doesn't have to be hiking. You can just be at the supermarket or whatever in the States or on the train. But people will just be like, yo. Like randomly.
そうね。なんか、アメリカなんか勝手に会話に入ってくる人とかいるしね。
Smiling is like, if you meet a stranger in the States, you're kind of supposed to smile a little bit, you know, and it's not considered like creepy or hitting on. But in Japan, yeah, yeah, yeah. if you like smile at some girl, it's like, whoa.Whoa, what are you doing?
そうだね。
Yeah, get away from me.
そうだね。
So,
まあ、
there's a bit of a switch you have to do, I think, because,
yeah, yeah.
you know, if you just go overseas、まあ、and then you have this
でもさ、日本でもさ、
Mind Densha の face, you know, the face,
いやいやいや死んでる顔。
Everyone in Mind Densha has the same 死んでる顔。Like, totally.
まあ、そこでニコニコしてキラキラした顔してたら逆におかしいもんね。
It's really embarrassing to smile on the train. Like, I don't feel comfortable. I'm like, someone sends me a funny meme or something.
あ、でも私普通にもうニヤニヤする。なんかもうニヤニヤしてるのを隠そうとしてるところを見られる方が恥ずかしいなと思ってもう普通になんかははみたいな
Yeah, but I'm like at the point of I'm like buckshot, right? So I have to like
我慢する
Yeah, and sometimes it feels extra funny
yeah, yeah,
when
yeah.
you can't laugh
yeah, yeah,
I don't know
yeah.
what that is
yeah,
but
そうだね逆にでも日本でも英語話せそうな人だったらにっこりしてくるときない？わかる？あなた英語喋れるよねみたいななんかで目があってにっこりされることは結構ある。
いや。
だ見た目とかで多分判断しでまあ結構わかるじゃん。あこの人英語話せそうだなみたいな。まあわかんない人ももちろんいるけど。
うん。
そのなんかテレパシー的なやつ。
Well, people 勝手に speak to me in English.
あ、そうか、まあそうだ。
And then that sort of becomes the 課題。So.
まあそうだね。なんか、そういう文化の違いで言うと、フランス、なんかパリ行ったら、お店に入った時に絶対挨拶するのね、みんな。その、
みんなに。
いや、その、お客さんが入るときに、こんにちは、みたいな。だその、
お客さんが、
うん、うん。で、それを、例えば旅行行って、1週間なり10日なり、ずっとパリにいて、じゃあ、お店入るときに、あ、こんにちは、もう、ボンショーって言って入るじゃん。で、みんなも、ああ、こんにちは、こんにちは。で、それに慣れちゃうと、確かに、その、人の店に、まあ、店とはいえ、人の敷地じゃん。なんかその人のところに入っていくのにこう 無言で入って勝手に商品触ったりとかして無言で出ていくって意外となんか確かに感じ悪いなって急に思えてきて
But you say that in Japan, no? 店入ったら
いらっしゃいませって言われてああみたいな感じはあるけどそのこっちから入るときにさこんにちはとは言わないじゃん
I do sometimes
You?
Yeah, really small stores. Because it's 気まずいじゃん、まあ、I go in there and there's、yeah. like one person.
ああ、まあそうね。すごいちっちゃい店だったらね。そのなんか、それは結構好き。その、こんにちは、確かにな、みたいな思った、ちょっと。
うん。
だから日本でも結構、こんにちはって言ってる。
We have,
まあ、そっちの方が自然だなって
思った。いらっしゃいませ、right? So,、うん、and so it makes sense to say.To respond to that, no? But people generally, I guess, you don't.
なんかその verbalize しないじゃん。そのいらっしゃいませって言われて、あ、はいみたいな感じでこう流すけど、mm-hmm. そのいらっしゃいませに対して大きい声でこんにちはってあんまり言わないか。
Well, いらっしゃいませ has become this like a... they're not really talking to you. It's just like、
mm.
it's like the bell.
Yeah, yeah,
when yeah. When the door opens, it's you know.
まあ合図みたいな感じで。
And...They've been, you know, like they change how they say irasaimase a lot based on different brands.
いや、私があのアパレルでバイトした時は絶対いらっしゃいませって言うなって言われた。
Really?
うん、こんにちはって言いなさいって。Oh. でアメリカの会社だったんだけど、なんかそのフレンドリーな感じにしたいからみたいな。だはいみたいなのをそのままやってほしかったんだね、日本でも。
Mm, I've had to say I shouldn't say what I had to say.
言ったことないんだっけ、どこだったか。
I don't know. Maybe. But, just...
でもよ、今考えると意外だよね。
I guess so.
かなり意外だよね。みんなはびっくり
した。Thankfully, it has become more 意外 over time, which I think is a good sign.
まあ、その働いてる時もちょっと意外だ。
I was doing a bunch of different jobs, though. I was taking like weird one day jobs.
そうだね。今考えるとかなりなんか謎だけど。
No, if you, I think it was Anappa. But I think they have the longest いらっしゃいませ。
Anappa? あのギャルショップってこと？
I think it was that one. Because I remember...It was near like,
Shibuya?
I think it was near Takeshita.
Ah, okay.
I'm not sure. But it was like underground, Chikaika, and I went there with my girlfriend at the time, and it was just like, Irasaimase. It was just super long.
Anap, I was 10 代の時、まあ19、20とか大学生の時に友達と入っていったら、なんか英語で話しながら入っていって、まあよくあるけどさ、店員さんが超頑張って、なんかギャルの店員さんが超頑張って英語で話しかけてくれて、なんか、あ、日本語で大丈夫ですよって言える時と、あっちがもう頑張りすぎて言えない時ない？
Yeah.
もうここで言ったらあっちがすごい恥ずかしくなっちゃうから、もうここは外国人のふりをするしかないって。
Do you always? Sometimes I don't say anything because I'm like I want to say it's fine, you know. In Japanese, they don't have to try in English, but they're already like halfway through.
そう、なんかすごい長い文章をめちゃくちゃ頑張ってる時に、あ、日本語でも大丈夫ですって何回か過去にもちろん言ったことあって、その時に絶対あっちがすごい恥ずかしいの。だからもう。やめようと思って、でもそれはそれですごいなんか嘘ついてるみたいっていうかさ、あの問題はあの問題解決策がない。
I have the problem where sometimes I end up speaking English because the other person.
あ、そうそうそうそうそう。
Yeah, and then I'm like really awkward. Like I sound awkward in English because I'm like.I don't feel comfortable speaking in English to someone who doesn't, that I don't feel like understands what I'm saying. I would much, so I'll start something in Japanese and then it'll become English because of the other person. And then communication fails.
Right.その問題あるよね。
But it's out of an abundance of their consideration.
そうそうそうそう。だからどうしようもないんだよね、こちらとしては。
It's no one's fault.
そう。でもその状況から抜け出すことはできないし、辛い。
yeah.
それはね、あるある。なんか多分そのアナップで起きたのが結構初めてではないけど、すごい印象深くて、なんかギャルだったし、あっちが。なんかめちゃくちゃジェスチャーとか使って、すごい頑張ってくれて。ああ。
Does that place still exist?
わかんない。もうだって、てかまさか今マイケルからアナップって名前が出ると思ってなかったからね。あるのかな、まだ。
I've noticed an interesting trend. I don't know how big of a trend it is, but do you know the, there was like a makeup blog or something, a makeup website. It had like, I don't know, Kuchikomi or something for makeup products. And then that became like a physical store recently in front of Harajuku Station.
Okay.
Nanchara Kosume.
Atto Kosume?
I guess. I guess, yeah, it has Atto Maka. And now all those big brands are like inside that.Store and it was originally like a, I guess a online
right
just website for information and like reviews and stuff
right そのサイトは知ってるけど店ができたのを知らなかった
but no one can go there because of コロナ めっちゃ寒い。
竹下って今どうなってんだろうね。空いてんのかな。
うん、not yet。
まだ混んでる。
I think so。
うん。
I don't know。
まあ観光客いなくてもすごい混んでたもんな。年が若い時別に。
うん。But there are a lot of people on Twitter and the internet saying like, oh, I was gonna go here, but I'm not going to because of。
うん。
The virus,
まあタイとか渡航禁止になっちゃったしね、日本来ちゃダメっていう、うん、でも私の知り合い、香港に住んでる友達も日本に出張あるはずだったけど亡くなったし、
うん、
私の夫も今なんかこれから欧州に出張があるんだけど亡くなるかもみたいな感じ。まあね、そのこの今の状況で人々がこう自在に国を渡って飛行機に乗って動き回るっていうのはあんまり理想的ではないから。
I saw aerosol 感染 or something trending on Twitter, like aerosol coronavirus. And you know, wonder if you're in a metal tube trapped with just one person who has it, what happens?
Aerosol? そうなの? I thought it was only...Wait, so that means what? That the it's like measles ってこと?
Yeah, that
it just stays in the air ってこと?
Yeah, they're saying that that's still a possibility.
そうなの? I thought it was only with 飛沫. And that's what they've been saying.
I don't know. I've seen so many 専門家 contradicting each other on every freaking bit of information on this.Maybe it's not. I mean, if you sneeze, you're going to produce an aerosol that contains the virus, right?
Mm.
And depending on the size of the virus, you know, and the climate, you know, how dry it is and et cetera, that can remain in the air for a certain amount of time.
Mm.
And it's not strictly like it's not an aerosol or it is.
Mm.
It's somewhere on the spectrum
of
how long can it stay in the air.
Mm.
It's not 0 seconds.Right. Obviously, if you sneeze, it's right there.
Right.
So,
yeah.
It's crazy. I don't know if we can talk or think about anything other than coronavirus for the next. You know, you turn the TV on and it's a lot.
Yeah. I mean, it's going to take time, right? I mean.
Is it something you get used to?
Well, it depends on how it goes, right?Like, if people keep getting it and stuff, it's like, 慣れるとかの問題じゃないし。
Mm.
So, I don't know. But, that's すごい、yeah, I don't know, そうね。だから、オリンピック、なんかロンドンがね、オリンピックうちでやってもいいですよ、みたいな。なんか発表してたけど。
The Olympics, the big question, no one wants to really...ask or like、
yeah.
they don't even want to think about it like no not that it's like I don't know
yeah it's really weird I mean
at least they have a massive incentive to get this under control the Olympics if it gets crazy obviously they're gonna have to cancel the Olympics
right
there's no question about that
yeah
and obviously they're considering it you everyone considers everything
yeah
so yeah of course they're considering it
そうね、
Even if they're saying they're not considering it.
Yeah, だそれはすごく大きいインセンティブとなっているといいんだけどね。
うん。
文字起こしのテキストは iPhone、Mac、Android、iPad のバイリンガルニュース公式アプリでチェックしてみてください。あと宿題プラン。
宿題。
エピソードごとに宿題を出題しています。文法問題とかリスニング、単語。英訳とかいろんな種類の問題出しているので、うん、ぜひやってみてください、
yep.
なんか結構ね問題作るの楽しいんだよね、
うん、
みんながどう思ってるか分かんないけどなんかぜひフィードバックも聞きたいので
We're still working on it so
そうだね、
yeah.
どんどん
people have ideas.
いつもながらこうどんどん改善していくっていう形だからフィードバックとかあればそれもお願いします
お願いします
あとストアも要チェック、うん、
We only have a couple Parkers left. Parkers? Hoodies?
うん。重ね合わせパーカー。うん。Twitter、Instagram、Facebook もやってるので、そちらもフォローお願いします。
お願いします。
おしまい。バイ。
以上です。バイ。